聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙2章12節から13節、新約聖書396ページです。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。聖書の言葉は以上であります。このピリピ人への手紙、礼拝で続けて読み学んでいるところですが、今回この12章は2章の12節13節、特に注目したいと思っていますが、この箇所はですね、非常に有名といいますか、印象的な箇所で、それぞれに教えられてきたことがたくさんあるのではないか、いろんな時にこう励まされたりしてきた、そういう箇所ではないかなと思います。ただですね、でも、あまりにも印象的というかですね、メッセージがすごく強い箇所なので、少しですね、この、手紙というか、これまで学んできた文脈、そこから少しこう切り離されて、この12節13節の言葉だけ読まれてしまう、そういうことさえあるようにも思います。今回はせっかくですね、続きとして読んでいますので、これまでの続きということを特に意識して見てみたいと思うんですね。で、12節改めて見ていただくと、こういうわけですからという言葉で始まっています。で、これは当然ですね、これまでのこと、今まで語ってきたことを踏まえてということですね。で、これまで語ってきたことというのは、一番直前はですね、今まで、先週まで読んできたこの2章6から11節のところですね。で、ここでは主イエス様の姿が語られていました。神であるお方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、人となり十字架の死にまでも従われた。で、そういう本当に低く、私たちのところに、私たち以上に低く降りてきてくださった、そういうイエス様の姿、あるいは十字架の死にまでも従われるほどの従順なイエス様の姿で、そのような姿を模範として、フィリピの教会も兄弟姉妹の中で互いに相手を優れたものと思うように、尊敬し合い、キリストにあって愛し合い、一致するように、そういうことをパウロは教えていたわけですね。あるいはそれだけでなく、パウロはですね、低く降りてきてくださったイエス様だけでなく、高く上げられ、世の終わりの時に、最終的にはすべての被造物によって礼拝される、そういう主イエス様の姿についても語りました。蘇られたイエス様は高く上げられ、最終的にはすべての被造物によって礼拝される、そのようなお方である。このような礼拝、最終的な礼拝ということに思いを向けていくと、やはり私たちですね、主イエス様による同じ思い、一致へと向かわざるを得ないというかですね、向かっていくように向かわせていただけるのではないか。で、このようにパウロはここでですね、やはりこう教会の一致ですね、教会の中に何らかの不一致、争い、不和がある、そういうことを一番念頭に置いて、それをどうある意味乗り越えていくか、兄弟姉妹が本当に同じ愛の心を持ち、心を一つにする、教会の中に愛が実現する、そのことを求めて、そしてそれを教え励ますために、6節から11節のようなイエス様の姿を語ってきたわけですね。で、この12節からは、まさに同じような文脈にあってですね、こういうわけですからといって、またもう同じ話に戻っているわけですね。先ほど見てきたイエス様の姿、 そのような姿があるからこそ従順になって恐れをののいて自分の救いを達成するように努めなさいと言っています。ですからここでも、パウロが意識していることは兄弟姉妹の間での不一致争い、それをどう乗り越えていくか、そして本当に互いに愛し合う、そのような教会となっていく、そのことを求めてこれを語っているということですね。しかもパウロはここで12節、愛する者たちと語りかけています。これも非常に大切なことだと思うんですね。しばしばパウロは手紙の中で、特に大切なことといいますか、ちょっと耳が痛いようなことを言うときにこそ愛する者たちと呼びかけていると思います。教会の中での問題争い、そういうことを取り扱うからこそ愛する者たちと語りかけて、愛を前提として、愛を土台として大切なことを伝えようとしていると思います。何か12節だけ取り出して読んでしまうとですね、特に後半の方ですね、これをちょっと考えていきたいんですが、自分の救いを達成するように努めなさい、この言葉のイメージにですね、どうしても引っ張られてしまうように思います。自分の救いを達成するように努めなさい、この言葉を聞くとどうしてもですね、何か自分で修行のような訓練をして鍛錬をして、自分を良くしていって自分を改善して、それで救いに達成するように、完全な状態に達するように、そういうふうに、しかもですね、努めなさい、努力しなさい、そういうふうに言われているように聞こえてしまうとか、読んでしまう、そういうことがあると思います。ただこれまでの文脈を考えるとですね、ちょっとおかしなことになるんですね。先ほど考えましたように、この12節や13節の前のところ、この後のところもそうなんですけれども、大きな話の流れというですね、文脈としては、一人一人のこととか個人のことを特に問題にしているというよりも、もちろん個人のことも結局は問題になっていくんですが、教会や兄弟姉妹との関係とか交わり、そういうことが一番の問題というかですね、話題になっているところだと思います。ですからこの自分の救いを達成するように努めなさい、これは個人的な救いを達成するように、自分の魂の完成のようなものを求めなさい、それをですね、特に言っているということよりも、もっと兄弟姉妹の間の中に、教会の交わりの中に本当の愛が実現していくようにしなさい、そういうことを意図していると思うんですね。救いという言葉は魂の救いとか救済、そういう意味合いで読まれやすい言葉です。でもここでの救いというのはもう少し広い意味で用いられていて、教会の中での不一致、争い、不健全な状態、それが改善されて健全な教会の交わりとなっていく、そういうことが意図されていると思います。翻訳の難しいところでもあるんですが、この自分のというふうにありますね、自分の救いを、ただ自分たちの救いというふうに、もしかすると言った方がいいのかなというふうにも私は思っていますが、一人のということよりもですね、教会全体の救いといいますか、教会全体がより健全になっていくこと、そのことが教え励まされていると思います。少し振り返って12節もう一度全体を見てみたいと思いますが、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れをおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。ちょっと振り返って前半の方に目を向けていきたいんですが、 まあ、ここではですね、従順であるように、まあ、あなた方がいつも従順であったように、今はなおさら従順になるようにというふうに言われています。でこれはもちろんですね、パウロに対して従順ということよりも、もっと神様に対して、主に対して従順にあるようにということですね。パウロはピリピで福音を述べ伝えていました。信じる者が起こされていった。その結果ピリピ教会ができていった。でも今はパウロはピリピとは離れた場所にいて、投獄されている。ピリピの教会の人々たちと直接会うことは今はできない。まあ、しかもですね、もしかすると殉教さえも覚悟するような、そういう状況であったのかもしれない。ですからパウロ自身がですね、再びこのピリピの教会の人々と会うことはできないかもしれない、そういう思いがあったのではないかと思います。おそらくパウロはそういうことを意識して、私が共にいる時だけでなく、私が共にいたかつてのあの時だけでなく、私が今一緒にいない今はなおさら従順になるように、まあ、そして私がいない今、今後もなおさらというふうに言おうとしているのではないかと思います。教会に求められている従順というのは、この指導者ですね、パウロのような指導者個人に対する従順ではなくて、やはり神様に対する従順であります。パウロという人が非常に厳しくて、あるいはまあ指導力があるから、だからパウロに従っていく、そういうふうになってしまうとですね、人間としての一人の人としてのパウロに従うということになってしまいます。そして当然パウロがいなくなれば、指導者が変わればもう従わない、ついていかない、そういうふうになってしまいます。でも教会に求められている従順というのはそういうものではないですね。指導者個人、人としての指導者に従うのではなくて、この指導者を通して神に従う、主に従う従順であるということが求められています。また従順という言葉も少しこう確認しておきたいんですけれども、まあ、聖書の中では従うという言葉、いろんな言葉が使われることがありますが、この箇所ではどちらかというとですね、この聞き従うということが言われています。神の言葉を素直に聞いて受け入れる、従う、そういう意味ですね。まあ、真似をするとかついていくとか、そういう他の言葉が使われることもありますが、ここでは聞き従う、言葉を素直に聞いて受け入れていく、従っていく、そういう意味ですね。でピリピの手紙の文脈で、まあ、もう少しこう具体的に考えてみたいと思うんですが、まあ、最初にも少しお話ししましたが、パウロは教会の問題、課題ということを取り上げていました。兄弟姉妹の中に何らかの、まあ、争いというか不和がある、一致がない、互いに競い合ったりしてしまっている、そういう状況ですね。でこの文脈で聞き従うということは、やはりパウロの言葉を通して自分たちの、自分自身の罪を認めて、主イエス様の姿を見つめることによって互いにへり下り、主イエス様にあって同じ思いを持っていく、互いに相手を優れたものと思うようになっていく、このパウロの前というと厳しい言葉というかですね、罪を指摘する言葉を受け入れて聞き入れて、御言葉に身を委ねて変えられていくことを求めていく、それがここで言っている従順ということではないかと思うんですね。でそのような従順、こう言葉、神の言葉を素直に受け入れていく、そういう従順によって、まあ、自分たちの救いを達成するように努めなさい、教会の交わりの中に本当にキリストの愛が実現していくように努めなさい、そういうことが言われていると思います。同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにする、 何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を優れたものと思うようになっていくことが、まあ、求められている問われているのではないかと思います。でとはいえですね、この神の言葉を、まあ、素直に受け入れる、神の言葉に従順になるとは一体どういうことなのか、どうしたらよいのか、どうしたらそのようになれるのか、もう少し考えてみたいと思うんですが、実はですね、この後の13節の言葉ですね、これは12節の、まあ、理由とか12節への励ましの言葉になっています。13節に目を向けたいと思いますが、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。新改訳聖書でははっきりと訳されていませんが、13節には理由を説明する言葉が最初についているんですね。ですからというのもというような、まあ、ちょっとこう理由を説明するような言葉を加えるといいかなと思うんですが、ちょっと強調して訳すとこういうふうになると思います。というのも神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方だからです。あるいはもっと強く強調するともですね、というのも神が御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのだからです。まあ、つまり13節で言おうとしていることは、神が御心のままに私たちのうちに働いて志を立てさせ、まあ、つまり私たちの意思ですね、意思を変えてくださる、本当に願うべきことを願うようにさせてくださる、クリスチャンとして願うべきこと、互いに愛し合うとかへりくだるとか、そういう普通の、まあ、あえて言うとですね、普通の人があんまり願わないようなことさえもクリスチャンとして願うように、神を愛し兄弟姉妹を愛するものになりたいというふうに思うような、そういう願いを持つ、志を立てさせてくださる、そしてことを行わせてくださる、実行させてくださるということですね。これ本当に、まあ、至れり尽くせりと言いますか、神様が私たちのうちに働いて私たちを変えてくださって、ことを行ってくださるということです。生まれながらの私たちはなかなかですね、本当に和解をする、互いに許し合い愛し合う、一致する、そういうことは非常に難しいものであります。まあ、そもそもですね、願いを持つことさえ難しいかもしれません。一致したい、心から許し合い愛し合いたい、そういう思い、そういう願いを持つことがですね、そもそも難しいかもしれないですね。いや、そんなことどうでもいい、そういうふうに思ってしまうことさえあると思います。願いを持つことさえ難しいのに、ましてや実行することはもっと難しいですね。でも神様が私たちのうちに働いてくださって、私たちがそういう願いを持つようにしてくださる、そして実行する力さえも与えてくださる、だからあなた方は恐れおののきつつ神の言葉に従順になり、自分たちの救いを達成するように努めなさいとパウロは言いたいわけですね。こういうふうに考えてくると、この、まあ、恐れおののくという言葉の意味合いも、ここで見えてくるのではないかなと思います。これはですね、単に何か神の裁きを恐れて怖がる、非常にビクビクする、何か罰があるんじゃないか、恐ろしいことがあるんじゃないか、そういうふうにビクビクしながら生きるということではなくて、自分自身が、私たち自身が本当にどうしようもない罪人であり、敵意や妬みを捨てることができない、本当に愛のある交わりを築くことができない、そういうものである。でもそれにもかかわらず、神様が私たちのうちに生きて 働いてくださるならば、私たちの願いが変えられて、思いが変えられて、本来私たちが願わないようなことを願うようになって、しかも実行することさえ難しいんですけれども、それもできるようにしてくださる。これ本当に恐れおののくべきことではないでしょうか。私たち自身のすごさや立派さではなくて、むしろ私たちのうちに神様が生きて働いてくださる、私たちのうちに働かれる神様の力が表されて、ただその前にひれ伏す、まさに恐れおののく神様を礼拝する、そういう姿がここに表されていると思います。でこのようなことは実はですね、私たちがそれぞれに信仰の歩みの中ですでに経験されていること、そしてこれからも経験させていただけること、一人一人個人としてもそうですし、特に教会として群れとしても本来そうであると思います。御言葉によって教えられ、変えられたからこそ、思いが変えられて願いが新たにされていく、そして実行する力も与えられていく、そういう歩みをですね、日々毎週私たち積み重ねているのではないかと思います。教会全体ということで言えば、なかなか一人全体のことを言うのは難しいんですけれども、でも私たちも教会の歩みを振り返ってみると、特にですね、年間テーマ聖句というのを私たち決めていますが、何度も経験していることだと思いますが、御言葉を学んでいく中でですね、最初に思っていたこととちょっとこう考えが変わってきたりですね、年間テーマの御言葉を学んでいく中で、思いが変えられて、その年何か新しいことができるようになったり、もともといろいろ準備して計画してっていうこともありますが、思いが変えられてきた、そういうことも教会としてもたくさん経験しているのではないかと思います。あるいはもっと個人としてっていうことはたくさんあると思いますね。御言葉を通して少しずつ、本当に少しずつかもしれないけれども、教えられ変えられていく、昔はこんなことを思わなかったり願わなかったけれども、願いや思いさえ変えられていく、そういうことがあるのではないかと思います。少しだけ私自身のこともお話ししたいと思いますが、少し励ましに助けになればと思うんですけれども、私もですね、クリスチャンの家庭、そして牧師の家庭に、昔は KGK のスタッフをしておりましたが、牧師の家庭で育ってきました。ですので教会のこととか信仰のことを、小さい頃から聞いてきたんですけれども、ただですね、ちょっと人と関わることには、実は苦手意識を持って育ってきたなと思っています。本当に小さい時、小学生の時とかは、何も考えてなくてですね、ただ楽しく遊んでいたと思うんですけれども、中高生ぐらいになっていろんなことを意識するようになると、自分はなかなかこう人の気持ちもよくわからない、いや自分の気持ちもあんまりよくわからないし、表現するのもあんまりうまくはない、なのでなんとなく人と関わるというのはつかみどころがなくてすごく苦手だなと思っていました。高校3年生の時に信仰がはっきりして洗礼を受けるように導かれましたが、それでもなかなかですね、人の気持ちをよくわからないし、自分の気持ちというのもうまく理解していない、なので人と関わるというのはですね、非常に私にとってはすごく苦手分野というかですね、あまりしたくないなというふうに思っていました。不得意だからということもありますし、不得意だからこそ相手に対しても嫌な思いを与えるかもしれないし、自分もですね、何かうまくいかないのではないか、あるいは自分が助けられたり人を助けるということも何かこう拒んでいるような、そういうところがあったと思います。ただその一方でですね、信仰を持つようになりましたので、聖書が教えていること、本当に御言葉に従うならば、やはり聖書が教えていることは神を愛し人を愛するということ、兄弟姉妹を愛するということを教えている、 それを真剣に受け止めると、何かですね、苦手だからといって、尻込みしている、関わらない、それはちょっと違うのではないかなと。いや、苦手だからこそこう関わり続けていくことを、苦手なりにも求めていかないといけないのではないかなということを、御言葉から励まされてきた。そして、苦手なりにも、なんとかいろんな人との関わりを通してですね、私自身の、罪、やはりこう人とうまく関われないということには、私の罪ということも関わっていたと思うんですね。そういう私自身の罪や問題が、少しずつ取り扱われて変えられていっている途中なのではないかなと。なので本当に御言葉によって、巨大島を愛するということ、チャレンジというかですね、取り組ませていただいている、そういう途中であると思います。でこういうことは皆さんにもそれぞれにあるのではないかなと思うんですね。何かこう急に大きく変わるということよりも、日々御言葉から教えられて、御言葉を、できる限りですね、これ素直に受け取るというのがすごく難しいんですね。なんとなく拒んでしまう、いやそんなのいりませんというかですね、私人と関わるの苦手でもいいです、結構です、そういうふうに言いたくなってしまうところが、私自身もあります。でもそれがこう、まさに従順ではないという、ね、固くなな姿ですね。いや私は苦手でもいいんです、これでいいんです、結構です。でせっかく神様が私たちのうちに御言葉が入ってきて働いてくださって変えてくださろうとしているのに、それを、私はいいです、このままで結構です、拒んでいこうとする、そういう姿がまさに私たちのうちにあるのではないかなと思います。でそうではなくて、本当に従順に御言葉に、そして神様に対して従順になって御言葉を受け入れて、私たちのうちに本当に神様が働いてくださって私たちを変えていただく、変えてくださる、そのことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、あなたの皆をあがめ、たたえ、賛美いたします。今日も御言葉を通して私たちを教え導いてくださることをありがとうございます。ピリピの手紙、パウロのこの手紙から教えられていますが、本当に私たちなかなか固くなで、あなたの御言葉を素直に受け入れることができないものです。どうぞ憐れんでくださって、本当に素直にあなたの言葉を受け入れていくことができますように、その中であなたが働いてくださって、私たちの思いを変え、志を立てさせ、ことを行わせてくださいますように、そして教会の中に本当の愛が実現していきますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。